タマイルアルファ、この人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、メタ神社ネギでいらっしゃいます藤本真紀子様にお話をお伺いします。こんにちは。
あ、こんにちは、はじめまして、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず最初に奈良県女子神職会会長を務めていらっしゃるということなんですが、この会といいますのはどういったものなんでしょうか。
文字通りですね、女子の神職の会ということになります。お宮に行かれると、お宮で祝詞を読んだりして、お宮の前でご奉仕されているのはなんか男の方というイメージがあります。で、女子はどうしても赤い日の袴を履かれた巫女さんというイメージがあるんですが、実は女子神職という、女子で神主をされている方も今たくさんおいでになるんですね。奈良県では神職の方が400名おられます。で、そのうち女子神職会に所属されているのが今現在59名ということで、全国的には資格を持ってられる神職というのはやはり講習を受けたり大学へ行ったりということで資格が必要なんですが、その資格を取ってられる方が今全国で2万3000人と言われています。そのうちの約3000名が女子でいらっしゃるんですね。もう今1割強の時代がやってきています。ただ今先ほど申しましたように、女子があまりこう表に出てき、ね、来ていないという状況があって、どうしても縁の下の力持ちというような形でのご奉仕の仕方をさせていただいているのが現実かというふうに思います。もちろん宮司さんなさってる方もたくさんおいでになるんですが、こんなふうに女子でなく男子の方が神職ということになったのは近世以前ですね。江戸時代までは女子が神職祈りとかそういうことをしてきたということは歴史上にたくさん出てまいります。こんなふうに明治35年から昭和の終戦後ですね、その時期の約50年弱の期間は、時代の波と要請もあって、男子でなければ神職に、なれないというような時期が一時ございました。で、わずかその50年の間の歴史っていうものが今ありまして、そこから女子の神職ができてきて70年経過してるんですが、まだまだ人数はそんなに、多くはないという状況が続いているのだと思います。女子神職会は神木の場所であると同時に、いろんな研修をして資質を高めるということでの懇親の場所にもなっておりまして、大変、たくましくお宮をしっかりとご奉仕してお守りしている方がたくさんおいでになります。で、これからの時代もっともっと少子化の時代ということもありますし、活動させていただく人数が増えてくるのではないかというふうに思っています。
この度女性たちの祈りの美のお話ということで、県内の女性の僧侶の皆さんがいろいろと県民の皆さんに講和されるということなんですが、この藤本様はどんな感じのお話をされようかなとお考えですか。
私も長らく教員生活を続けてまいりまして、そしてその中で、高校の方に勤めていたんですが、その中でやはり小さな子どもたちに対して精神的な基盤を築く上では、大変小さな子どもたちに対する情操教育が大変大切だというふうに感じさせてもいただきました。そういうことで、できるだけこう多くの方々に出会うことによって、そこに出くわした方たちがやはり自分の昔のお話であるとか、日本古来から伝わってきたことなんかも伝えてくださるお役目を持ってられると思うんですね。で、そういう方々の前で私がいろんなこうお話をさせていただけるという機会を得たということだけで、非常にまずは良かったなというふうに思っています。また自分の人生を振り返るという機会にもさせていただきたいなというふうに思っています。
さて、大和郡山市教育委員会教育委員ということで、これはやはり今のお話の中で元々のお仕事からの関わりからでしょうか。
そうですね、高校の子どもたちっていうのは子どもから大人へのアプローチの時代ということで、自立していく時代になります。非常に現代は悩み大きい時代といいますか、非 常にまあ子どもたちの中で苦労してこの時代を過ごしていって、まあどうにかこうにか卒業の時には皆さん成長して社会に出たり、まあ、大学に進まれたりということはあるんですが、そこを見ていって私自身は常々、やはり心をどこかでしっかりとこう育んで育てていってあげたいなということをすごく思って生きてきたんですね。まあ、そういう中で乙女が退職の時期を迎えまして、しばらくしてから、まあ、郡山市の方からそういう話をいただきまして、そういう機会で少しでもこうなんかお役に立てたらなということで、まあ、させていただいているような状況ではあります。今のこれからの時代を背負ってくれる子どもたちは本当に情報が氾濫して、自分の中で選択をしなければいけない。でやはり何を基軸に生きていったらいいのかっていうところに、まあその判断がつかないことっていうのがいっぱい今の時代はあると思うんですね。で、まあ、神道の中で、まあ、私自身は中今という言葉をこう自分の心の中にいつもこうあるような気がします。この中今っていうのはどんなことかっていうと、まあ、今自分が存在して生きているこの一瞬を大事に生きていかなければいけないなという思いが中今の心なんですけれど、今の一瞬の私っていうのは考えてみると先祖代々私をこう産んで育んでくださった、またまたずっとずっと大昔の先祖たちの命がつながって奇跡的に今私が今ここに存在をしている、そういう思い、そしてまたこの今私が一緒に生きているけれどこの命は私だけのものではなく、やはりこれからつながっていく未来の子どもたちに対して、やはり私が果たさなければいけない役割っていうのがあるということを常々こう思う、そういう言葉でもあるんですね。まあ、人間どういうふうに生きていったらいいのかという指針も実は神道の精神の中に、情明正直という言葉があります。情というのは記憶、そして明っていうのは明るく、そして正っていうのは正しいという、ね、正しく、そして直というのは直くという、素直にですね生きていく。なんか今まで生きてきて自分の中でその言葉としてはあまりはっきりと自覚はしてはきていない時期もあったと思うんですね。もう爆心をして生きてきましたので、だからそういうことをこう自分の中で思った時に、あ、神様の、よく小さい時にも言われましたね、そんなことしてたら神様の罰に当たるよ、神様はいつも言ってはるよとかって母にも父にも言われてきて育ったような気がするんですが、親の思いと同じように神様はいつも私たちをどんな時にも見ててほしくなくったって見てらっしゃる。でその神様がやはりこう喜んでいただけるような、そして自分としてはやはりまあどんな時にも神様ありがとうっていう心で神様に接しられるような自分でありたいと思って、あ、生きてきた自分がいるなっていうのをこの年になってすごく感じることでありますね。
藤本さんご自身が子どもたちに生の声でそのような思いをお伝えになれる機会っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、私奈良県道和連盟というお話の会を会長もさせていただいています。でこれはこのお宮に比叡田のあれ様がお祭りされていますので、この方は古来のお話を今日の私たちに1300年前に生きてそして伝えてくださった方であるんですね。でその古代のお話を伝えてくださった方を、まあ、ある時昭和5年にですね、日本の西洋のアンデルセンと同じように日本でもお話の神様としてお祭りしようという会がございます。先生方が集まられてアレ祭というお祭りを起こしてくださいました。これが昭和5年からですので今年がちょうど88年間になるんですが、このお祭りの一環として、まあ、地元平和小学校の方で童話の会というお話の会を持たせてきていただいております。で昨今この数年になりますが 小学校6年生の子どもたちがお宮の方に来て、そして、まあ、平和地区の、まあ、貴重な歴史遺産である有様の前で話を聞く機会がありますので、その時に私自身としては子どもたちに、特に情報の氾濫している時期でございますので、自尊意識といいますか、自分の誇りをこう感じてもらえるような、自分たちの素晴らしいこう先祖様のお話をさせていただいたり、地域のお話をさせていただいたり、まあそんな中で子どもたちの心を育んでいける機会を与えていただいている状況に今あります。
その時の子どもたちの様子はどんな感じですか？
そうですね、すごくね、子どもたち本当に一生懸命聞いてくれてるなと思うんですね。それでお祭りが、あれ祭が8月16日なんですけれど、踊りをコープの子どもたちがみんなやってくれるんですね。でその話を聞いて、まあ、6年生の子どもたちがお祭りの踊りに積極的に参加してくれるようになりましたので、まあおそらく何らかを感じてくれたんではないかなというふうに思っています。はい、
本当に子どもたちは可愛いですけれども、さあ、いろいろな立場でいらっしゃる藤本様、今後どのような形で進んでいきたいなとお考えですか？
そうですね、健康で体力の続く限り、まあ、こんな調子で私はすごくおしゃべりが大好きですし、もうおいでになる方、おいでになる方にのいろんなお話をさせていただいててるんですね。まあ、すごくそういうところで、まあ、私がやっぱりたまたまこの場所で生まれたわけですので、実は神主になるかどうかというのも、私も姉がおりましたので、実際問題姉がするものだというふうに思っていたのが、高校3年生の時に実は医者の家に嫁ぐことに決まりまして、その時に今でも覚えてますが、ご神前に行って手を合わせてと、なんかね、私がやっぱりここ継がなきゃあかんわというふうに、その時にね、父も母も何も言ってないですよ、何も継いでくれとも言ってなかったですが、自分で思って、私は神主になろうということで、その時に決断して今日があるわけですので、まあこれからもおそらくここで、まあ体力の続く限り皆さんと楽しく、そしてまあぜひぜひいい子どもたちに育ってくれるような、なんか営みができていけばいいなというふうに思っています。
それでは最後に、私たちが住んでます奈良、この土地は藤本様にとりましてはどんな土地でいらっしゃいますか？
奈良はね、すごいところだと思うんですね。私はさっき申しましたように、ここで生まれて育ててもらって生きてるわけですが、古代と出会える、古代を体感できる場所だというふうに自分は思うんですね。実はね、数年前にこの日枝の大工さんがいらっしゃるんですけれど、ある時に、まあ、蓮池の水を変えるということをされたんですね。でその時に10メーター掘ったら木片が出てきた。でそれをたまたま大工さんですから、まあ、測るもできるし、私が住んでる平田町というところは奈良の都へ上がる幹線道路なんですね、沿いにあるんです。だから1300年前の奈良の都の時代につながるものだと思って、まあ、大事に取っておかれて、たまたまそれを考古学一生懸命なさってる浜麻子さんっていう方に託されて、名古屋の歴年研究センターっていうところで見ていただいたら、この地下の10メーター下に何年前があると思いますか？
たった10メーターですよね。10メーター
です。10メーターです。300年ぐらい前かなと思っていたら、なんとここにあるんですよ、その木片がね。31,000年、
3万、
氷河期だったというね。
たった10メートルですよ。
そうです。で 2,3 メートル掘ると縄文弥生へ行くんだそうです。でそういうことの発見がね、まあ、その他にもいくつかあるんですが、たくさんこう日々今までわからなかったものが、まあ、発掘されてきたりとか、で大野安丸さんの墓誌のことも皆さんご存じだと思いますが、1300年前に存在しなかったって言ってた人のお墓が出てきて、墓誌ね出てきて、実在が証明されたりとか、 なんかこう今現代に生きているからこそ分かるっていうこともワクワクドキドキできるような土地柄にあるんですね。だからまあ、いろんなところでここだけではなく奈良県内には本当に文化の宝庫がねこの地下の中にもあるし、その例えば大宮さんとか磯の神さんとかいろんなお社に行っても、まあ、ここに来てもそうですが、なんかこう空気の中に本当にこう私たちのお先祖様からのなんというか思いとか祈りとかそういうものが体感できる場所であると私は思っているんですね。実はね、聖徳太子さんの時代にここはこう水がなくって冷えだですからね、お米の泡とか冷えすとかという五穀が取れなかったしたんですが、聖徳太子さんがここから2キロほど離れた高台池を掘っていただいて、その水利権が聖徳太子さんは600年代の方ですから1400年以上経ってるんですね。今も水利権は日枝にあるんです。でこの水利権があってちょうどお水が田んぼに張り巡らされたら、聖徳太子さんをお祭りしている法隆寺お参りにお礼参りを今現在してるんです。だから1400年間大正の頃にやっぱり紋付き袴が履いてね、ここの村の方が出かけられた記録もあるし、覚えてられる方もたくさんあるし、もう江戸時代にもそのルールは崩されたこと、このここの日枝に来るまでに何か村かあるんですね。でそこのところを通り過ぎて日枝がいっぱいにならないと次へこう水をせき止めなかったら入らないわけですね。でそういうことがね今現在はやっぱり続いてるのね。でこの日枝の観光自体もやっぱり鎌倉で作られたものがそのまんま今現在完全に残ってる。で、まあ、平成になって5年間かけて大改修をこういう形にしましたけれど、これもやっぱり鎌倉からそのまんま残ってきてたんですね。だからそういうことを考えるとちょっとやっぱりその心もそうなんでしょうね。大事にして大事にしてのをこう利用したり使ったりしながら、まあ、生きてきた土地柄ではあるかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。タマイラアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは、メタ神社ねぎって並びに奈良県女子神職会会長でもいらっしゃいます藤本真紀子様にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
タマユラ劇場、読んで聞いて、隣のお宅から赤ちゃんの泣き声が聞こえる。1ヶ月ほど前からだ。隣は若い夫婦が住んでいる。1年前に引っ越してきたが全く付き合いはない。そういえばゴミを出す時にお腹が大きい奥さんの姿を見たが、それも一度見たきり。隣同士といってもまさに隣は何をする人ぞだ。定年間際の主人と専業主婦の私、そんな二人暮らしの家に若い夫婦が特別興味を持つわけもない。隣のご主人も帰宅がいつも遅く、奥さんも出産まで働いていたのか、日中隣の家には全く人気がなかった。それがここに来て毎日人の声がする。それもかなりの声。赤ちゃんが大声で泣くのはまあ仕方ない。赤ちゃんの声をうるさいという人も多いと聞くが、私はなんだか嬉しい。まだ言葉を持っていない生の声、言葉で伝えられないからなんとか笑って泣いて伝えようとする、そんなけなげな声。とは言うものの、夜ゆっくり寝たい時に毎日毎日泣かれたら育てる方も大変だ。お隣も初めは赤ちゃんの泣き声だったのが、しばらくしてお母さんの声が聞こえるようになった。
ああ、もう。
はじめはそんな声だったが、この頃
うるさい、もう嫌
など赤ちゃんの泣き声より大きな声で聞こえるようになった。おせっかいだと分かっていてもなんだか心配である。 ある日のことだった。コップか何か割れる音がして、
やってらんない
と大きな声がした。赤ちゃんが火のついたように泣き叫んでいる。心配になって思わず私は飛び出した。お隣の呼び鈴を思い切って押した。
はい。
顔を見せた若い母親は疲れ切った顔をしていた。本当に若いお母さん、学生と言ってもおかしくない。私が隣のものですけどと言うと、お隣さんと小さな声で返事した後、いきなり玄関にひざまずいて私に向かって大きな声で、
すみません、すみません、この子うるさくて、すみません
と言う。私はかわいそうになって、違う違う、うるさいなんてそうじゃなくて、ちょっと心配になって。すると若い彼女は、
心配
と私の言葉を繰り返した。そう、ちょっと心配になって、怒りに来たわけじゃないからと言うと、疲れた顔したその若いお母さんは子供のように泣き出した。赤ちゃんは泣き疲れて寝てしまっていた。なんて小さな赤ちゃん。私は子供に恵まれなかったが、子供のいる環境に関わりたいと思って幼稚園や小学校で読み聞かせの活動をしてきた。子供の近くにいて絵本を読む、それだけの活動だが、子供が思いがけず真剣に聞いてくれるのはとても嬉しくて、なのでこうして眠っている赤ちゃんを見るのは本当に嬉しい。赤ちゃんはピンク色の寝巻きを着ていた。女の子、かわいいわねと言うと、
今だけ、寝てる時だけ
と彼女はボソッと言った。あなたあまり寝てないの？と聞くと、
お乳はきちんと3時間おきにってネットに書いてあって、だからその通りにしてるけど、この子全然飲んでくれない。
お乳のやり方か。子供のいない私にはそっちのリアルなアドバイスはできない。赤ちゃんもそれぞれペースが違うから、毎回同じように飲まなくても大丈夫って思うけど、
ネットで調べたら母乳で育てるべきだって。けど私全然お乳出なくて、それでこの子こんなに泣くのかって。
彼女の話を聞きながら、今や驚くほどのことでもないのだけど、育児に関することはすべてインターネットでの中にあるのだと感じた。三世代一緒に住んでいた昔のように、おばあちゃんや母親という育児の先輩に直接助けてもらえない。かといって近所の人が子育てを助けてくれるような親しい付き合いをしているわけでもない。若いお母さんたちはスマホを頼りに育児をしている。切羽詰まった彼女たちに、それが悪いなんてどうして言えるだろう。
この間電車で泣いてる子がいて、もっとこの子より上の赤ちゃんだったけど、スマホ見せたら泣き止んだの見て、だからこの子にもスマホ見せたらいいかなって思って。
こんなお母さんを前に私は何ができるだろう。すると一つの懐かしい光景が思い出された。それは寝る前必ず読んでくれた私の母の声だった。薄暗い中で母が本を読んでくれている。その時読んでくれていた絵本は思い出の中でぼんやりとしているし、母の顔も同じようになんとなくの輪郭だ。 ところが声、母の声だけは今も妙に耳に残っている。なんとなく耳の奥に感触がある。私はアンデルセンのお話が好きだった。有名な人魚姫やマッチ売りの少女でなく、エンドウ豆の上に寝たお姫様という短いお話。私は思わずあらすじを身振り手振りで彼女に話していた。昔昔、本物のお姫様をお嫁さんに欲しいと思っている王子様がいました。王子様は世界中を巡り、本物のお姫様を探しましたが、どのお姫様もなんだか違い、本物のお姫様に王子は出会えず悲しく思っていました。ある晩のこと、お城の門を叩く音がします。外はひどい嵐で、門を開けるとずぶ濡れの女の人が立っていました。そして、私が本当のお姫様ですというのです。王子のお母さんのお妃様は、その女の人を休ませるため、ベッドで眠りなさいと言いました。お妃様が用意した布団は特別なものでした。20枚のお布団にまた20枚の羽布団、その上に寝なさいというのです。布団には秘密がありました。一番下の布団に一粒のエンドウ豆を置いたのです。その豆の上に40枚重ねた布団の上で女の人は眠りました。次の日の朝、お妃様はこう言いました。よく寝られましたか？すると女の人は、いいえ、全然眠れませんでした。なんだか背中がとても痛くて。お妃様は驚きました。この女の人はたった一粒のエンドウ豆でも痛みを感じるのだから、本物のお姫様に違いない。こうして王子様は本物のお姫様に出会えて、めでたく結婚しました。話し終えた私を彼女はじっと見て笑った。
ありえないよね。だって40枚布団敷いた上に寝て、一番下のたった一粒の豆、わかるはずないよね。
彼女の笑う声で赤ちゃんが目を覚ました。
あー、もうちょっと寝てくれたらよかったのに。
それでも彼女は笑ったからか、少し顔つきが明るくなったような気がした。
でもうまかったね、お話面白かった。
若いママに褒められて、私はなんだか胸が詰まった。そうだ、あなた読みなさい、赤ちゃんに聞かせてあげて。あなたもお話を。
は？
すぐに私は家に帰って絵本を探した。布団の下の見えないエンドウ豆に気づくような、そんな楽しみがお話にはある。子供に聞かせるだけでない、読んでいる自分の声が自分を励ます。読んで聞いて大きくなろう。
タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大進化工株式会社の提供でお送りしました。